声の広報岩手2013年3月第84号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会今月号の主な内容をご紹介します。申告はお済みですか？大阪方面バスがますます便利に。長野高校福井真由紀選手が日本学生野球協会優秀選手を受賞。幅下カレンさんがフェンシング国際大会に出場。図書館祭り開催。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。第7回岩手マラソン大会3月10日日曜日開催と書かれ、大勢のランナーたちが力いっぱい走っている写真が載せられています。右上には岩手市イメージキャラクター総平ちゃんが走っているイラストも描かれています。
ニュース岩手。税務申告はお済みですか？申告期限を過ぎたり納付が遅れたりしますと、無申告加算税や延滞税などの付帯税がかかる場合がありますのでご注意ください。所得税と贈与税は3月15日金曜日まで。個人事業者の消費税及び地方消費税は4月1日月曜日が期限となっています。期限間近には申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。所得の確定申告書はできるだけお早めに提出してください。粉川税務署の申告会場は粉川駅南側の紀の川市商工会館。開設期間は土日を除く3月15日金曜日までです。開設時間は午前9時から午後5時までですが、なるべく午後4時ごろまでにお越しください。なお申告会場では納税はできません。金融機関などをご利用ください。申告会場へお越しの際は前年分の申告書の控えなどをお持ちください。お問い合わせは粉川税務署電話 73-3301 個人課税第一部門までどうぞ。次に岩手市役所の相談会場のご案内です。場所は岩手市役所3階第6会議室。税理士や粉川税務署職員による確定申告や出張相談は土日を除く3月8日金曜日までです。3月11日から15日までは市役所職員のみの対応となります。税務署職員に相談されたい方や確定申告書の控えに税務署の受付員が必要な方は粉川税務署の申告会場へお願いします。開設時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。時間に余裕を持ってお越しください。内容は市・県民税の申告、給与・年金所得・事業所得などの白色申告です。土地・建物や株式などの譲渡所得および贈与税の相談は行っていませんので、粉川税務署の申告会場で申告してください。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 税務課市民税係までどうぞ。パソコンでも申告書が作成できます。国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して書面により提出することができるほか、e-tax、国税電子申告納税システムを利用して提出することもできます。また、申告の手引きや申告書用紙などは、国税庁ウェブサイトからダウンロードできますのでご活用ください。国税庁ウェブサイトのアドレスは www.nta.go.jp です。次は、粉川税務署から振替納税の利用についてです。今年の振替日は 所得税が4月22日月曜日、消費税は4月24日水曜日です。申告書の提出後に税務署からの納税のお知らせはありません。納付には便利な振替納税をぜひご利用ください。振替納税の申し込みは、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を3月15日までに提出してください。なお、転居などにより申告書の提出先の税務署が変わった場合や、指定している金融機関や口座を変更する場合には、再度手続きが必要です。提出やお問い合わせ先は、粉川税務署、電話 73-3301 です。音声案内に従って電話機を操作してください。以上、税務関連のお知らせでした。第7回、岩出マラソン大会開催に伴う交通規制のお知らせとお願いです。3月10日日曜日の大会当日、県道泉佐野岩出線と泉佐野内田線との間の広域濃度、および根室寺から岩出図書館までの間は交通規制の対象となります。つきましては、道路をご利用される方やコース周辺の方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いします。また、コース周辺の皆様方におかれましては、参加選手に対する温かいご声援も合わせてよろしくお願いします。交通規制は午前9時から11時40分の予定ですが、競技進行の状況により若干変更する場合があります。最終ランナー通過後、速やかに復旧し解除いたしますのでご了承ください。岩出マラソン大会の交通規制のお知らせでした。
大阪方面バスがますます便利に。土曜日、日曜日および祝日に限り、大阪方面バスの運行をイオンモール臨空線南、臨空往来南3番、臨空アウトレットおよび臨空タウン駅前まで延長します。運賃は岩出駅からイオンモール臨空線南、臨空往来南3番、臨空タウン駅前の3箇所へは、岩出駅から樽井駅前と同額の大人片道500円です。また便利でお得なバスカードもあります。1000円で1100円分、3000円で3420円分、5000円で5750円分、そして10時から午後4時に利用する場合には1000円が1260円分になります。和歌山バス長、和歌山バスの路線が1日の乗り放題の1日フリー券もございます。大人1000円、子供500円です。ただし、一部コミュニティバスなど利用できない路線があります。岩出市巡回バス、東巡回コースご利用のお客様へ。根室寺のお花見シーズン中の巡回バスの運行について。3月下旬から4月中旬にかけて、根室寺のお花見の交通渋滞の影響で、東巡回コースの運行の遅れが予想されます。特に週末には大幅な運行の遅れが予想されます。また、市役所などにおいて他のコースへの乗り継ぎは困難となります。お花見の期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。お問い合わせは、和歌山バス長、電話 75-2151、または岩出市役所、電話 62-2141、 総務課へどうぞ。
日本学生野球協会優秀選手受賞おめでとう。県立長高校福井真由紀選手が今年度の日本学生野球協会の優秀選手に選ばれ、1月21日和歌山市の県立和歌山商業高校で表彰を受けました。この賞は学業優秀で高校野球選手として他の模範となる選手に贈られ、長高校では初の受賞です。 昨年夏の全国高等学校野球選手権和歌山大会、長高校のエース投手として全試合一人で投げ切った福井選手。決勝戦では延長14回惜しくも智弁和歌山高校に敗れましたが、球場でテレビの前で声援を送った方も多いのではないでしょうか。卒業前の福井選手に受賞について伺いました。優秀選手に選ばれた感想は、長高校の代表として自分がもらった賞、仲間がいなければ頑張れなかったので助けてくれた仲間にとても感謝しています。野球を始めたのはいつですか？小学2年生の時に野球をしていた父親の影響でスポーツ少年団岩出ホークスに入りました。中学時代もボーイズリーグ和歌山岩出で硬式野球を続けました。ずっとピッチャーですか？小中学校ともにピッチャーでした。高校では1年の秋からレギュラーになりましたが、初めは3番ライト、2年の夏の大会では7番ファーストでした。4番ピッチャーになったのは新チームになった2年生の秋からです。ピッチャーへの思いはずっとあり、自宅でもピッチング練習をしていました。昨年夏の和歌山大会はどうでしたか？しんどかったよりもワクワクして楽しさ、幸せの方が大きかったです。高校3年間を振り返ってどうでしたか？先輩たちが勝てなかった県立和歌山商業高校に自分たちのチームが勝ったことが一番の思い出です。卒業後の進路は、創価大学へ進学し、2月から大学の硬式野球部の練習に参加します。大学でも主戦選手になれるよう努力して頑張りたいと思います。将来の夢はプロ野球選手です。最後に長高校の後輩や岩出市で頑張る小中学生にメッセージをお願いします。努力して頑張ったら結果は出ると思うので、何か一つのことに熱中して頑張っていってください。3月1日に長高校を卒業される福井選手、良い仲間、良い指導者に巡り合え、また自身も努力して充実した高校生活を送られたようでした。今後の活躍も期待されます。長高校硬式野球部高津監督にインタビューしました。準優勝したチームのメンバーがチームスポーツの本当の楽しさ、難しさを分かってきたのは準決勝ぐらいからだと思います。決勝戦はみんな楽しんで野球ができたのではないでしょうか。よくやったと思います。福井選手が長高校からの4人目のプロ野球選手になってくれればと期待しています。平成27年開催の紀の国和歌山国体、岩出市ではハンドボール、バドミントン、ボーリングの競技が行われます。福井選手も友達と紀の川ボールによく行っていたそうで、アベレージは200ぐらいというかなりの腕前です。長高校福井真由紀選手のインタビューでした。
朝原選手と走ったよ。1月19日大宮緑地総合運動公園において、岩出アスリートクラブに所属する児童小学3年生から6年生131人を対象に、北京オリンピック400メートルリレー銅メダリストの朝原信治選手とアテネオリンピック400メートルリレーに出場した山口祐樹選手による特別講習会が行われました。講習会では速く走るための体の動かし方を知ってもらおうと、朝原選手、山口選手が実際に手本を見せ、児童たちはそれを真似して全身を使ったいろんな動物の動き、熊歩き、アヒル歩き、カエル跳び、馬走りなどや、高く飛ぶスキップや前へ進むスキップ、コーンを使ってジグザグに避けて走るスラローム走などの練習を行いました。 練習後には児童から朝原選手への質問コーナーがあり、足が速くなるにはどうすればいいの？子どもの頃から走る練習をしていたの？という児童の質問に対して、ドッジボールや縄跳びなど何でもいいからやって、ちゃんとしたものを食べてください。子どもの頃は書道やピアノ、ハンドボールをやっていたので、走る練習はしていませんでした。と、朝原選手は笑顔で答えてくれました。そして最後に、朝原選手から児童に、将来何をするかは分かりませんが、夢を持って勉強やスポーツを一生懸命頑張ってください、とのメッセージが送られました。講習会に参加した児童らは、動物の動きを真似するなど、普段と違うことを教えてもらったので勉強になりました。今後はそれを生かして早く走れるようになりたいと思います、と感想を語ってくれました。平成25年度、岩出アスリートクラブの入会について、岩出アスリートクラブは陸上競技活動を通じて、児童の心身の健全な育成と体力向上を目的に結成されました。練習時間、場所は毎週土曜日の午前9時から11時まで、中央小学校または大宮緑地総合運動公園で練習を行っており、岩出市陸上競技協会の方々や学校関係者、市教育委員会職員が連携して指導に当たっています。入会資格は岩出市在住の小学3年生以上で、他のスポーツクラブなどと掛け持ちで活動することもできます。第1回目の練習は中央小学校で4月20日から行う予定です。本年度は222人が登録しています。登録を希望する場合、障害保険加入金として800円が必要です。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、教育総務課へどうぞ。岩出市が使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載しませんか？平成25年度に市民の方へのお知らせに使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載する企業、団体を募集します。詳細については市のウェブサイト最新情報をご覧ください。募集広告枠、1枠、サイズは縦10センチ×横9センチ、版の色は青一色です。募集部数5万枚、各種健康診断などのお知らせに使用予定です。広告掲載料10万円、消費税及び地方消費税を含みます。募集期間は3月1日金曜日から15日金曜日までです。お問い合わせは、市役所、電話 0736-62-2141、総務課情報推進室へどうぞ。
岩出第二中学校3年、羽橋田可憐さんが、フェンシング国際大会に出場しました。羽橋田可憐さんは、中学1年生の時、和歌山県ゴールデンフェンサー発掘オーディションに合格し、脇田ジュニアクラブでフェンシングの練習を始め、監督の指導のもと力をつけてきました。そして、平成24年10月27日に行われた第25回全国少年フェンシング大会中学生女子の部団体戦で優勝し、2月9日10日にドイツのハレ市で行われる第20回ケーニヒー杯フェンシング大会の出場を勝ち取りました。1月28日に岩出市役所で行われた激励会では、日本代表として出場するからには後悔する試合はしたくない、全力で頑張ってきたい、優勝したいと思っているので応援よろしくお願いしますと力強い抱負を語ってくれました。フェンシングを始めてわずか2年、現在のランキングは高校生以下のカゼット28位、20歳以下のジュニア47位。紀ノ国和歌山国体が開催される平成27年には、 高校3年生。フェンシングで力をつけ、国体の最有力候補となっています。紙面には、市長に抱負を語る幅下選手の写真が載せられています。ミング資料の寄贈、お礼。寝頃の畠山武さんから、二人引きのこぎり1点、兄弟1点、戦争資料1点。山野福田和明さんから、そろばん1点をそれぞれご寄贈いただきました。貴重なミングをご寄贈いただきましたことに対し、感謝申し上げます。岩出市生活研究グループ主催による、味噌作り伝承塾が2月6日水曜日に、市内3カ所の会場で開催されました。岩出市生活研究グループの会員と参加者が交流しながら、煮豆をミンチにかけたり、仕込んでおいた米麹と混ぜ合わせたりして、味噌作りを楽しみました。この日に仕込んだ味噌を各家庭で4ヶ月程度熟成させると出来上がりです。初めて参加された方は、今まで味噌作りに興味はあったけど、機会がありませんでした。今日はすごく勉強になったので、家でも挑戦したいと思います、と語ってくれました。岩出市生活研究グループでは、来年度も味噌作り伝承塾を実施する予定ですので、皆様のご参加をお待ちしています。今回作ったものと同じ味噌を、愛三三工房で販売しています。ぜひお立ち寄りください。愛三三工房の営業日は、毎週水曜日と日曜日。営業時間は午前10時から商品がなくなるまでです。住所は岩出市山614、電話 67-7711 です。1月27日に行われた岩出市議会議員一般選挙は、市内19カ所の投票所にて一斉に投票が行われ、午後9時からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数48,660人、投票総数19,607票、有効投票数19,355票、無効投票数252票、決票数0票、投票率は 47.99% でした。
保護者の皆様へ、小中学校卒業式入学式のご案内です。平成24年度卒業式、小学校は3月19日火曜日午前9時からです。中学校は3月8日金曜日午前9時30分からです。平成25年度入学式、小学校は4月9日火曜日午前9時30分から、中学校は同じ9日の午後1時30分からです。小中学校へ入学される児童生徒の保護者の皆様には、就学・入学通知書を発送させていただいておりますが、万一通知書の届いていない方は、市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係までご連絡ください。平成25年度小中学校就学援助制度について、経済的理由によりお子様の小中学校への就学がお困りの保護者の方に、学用品購入などの必要な費用の一部を援助します。次のいずれかに該当し、就学援助を希望される保護者の方は、申請書などを学校へ提出してください。ただし、同居の方の所得状況により、援助が受けられない場合があります。児童扶養手当を受給している方、障害者、家父のいずれかで、前年の合計所得金額125万円以内の方、国民年金保険料を減免されている方、 平成24年度以降に生活保護を停止または廃止された方、災害などにより市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかを減免された方、岩出市国民健康保険税減免に関する規則により減免された方、詳しくは各小中学校または市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係へどうぞ。子どもを事故や事件から守るための入学準備を保護者の皆さんにお願いします。子どもと一緒に通学路の点検を、お子様と一緒に通学路を歩き、お子様の目線で安全確認箇所を具体的に指導してください。点検ポイントは、道順や歩行場所を確かめる、見通しの悪い場所と安全確認方法を指導する、子どもの目線は低いです、遠くの車も見るように指導しましょう、止まる、見る、待つを徹底させましょう、信号の意味や利用方法を指導する、自ら模範行動をとり良いお手本を見せましょう。自転車乗車の注意点、指導ポイントは、乗車の練習は車の来ない公園などで行いましょう。自転車乗車時は必ずヘルメットを着用させましょう。駐輪する場所や駐輪時の鍵かけを指導しましょう。水の事故、火災などから守るための注意点、指導ポイントは、子供だけで水遊びや火遊びをさせないでください。自宅周辺の水のある場所、特に危険・立ち入り禁止の看板がある場所に近づかないように指導しましょう。遊ぶ際の注意点やマナーを教えながら遊びましょう。不審者から身を守る注意点、指導ポイントは、知らない人にはついていかない、できるだけ複数の人で行動する、人気のない場所での遊びをしない。以上、地域全体で子どもを事故・事件から守りましょう。お問い合わせは、岩出警察署電話 63-0110 へどうぞ。保護者の皆様へのお願いでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。毎年1回、岩出市より各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は個々に購入していただきます。次の無料配布引換券は5月中に発送する予定です。福祉加算配布の対象者は3つあります。 1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方。2. 要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方。3. これら以外の方で、常時おむつを使用している方です。本人または家族などにより申請をいただいた上で、生活環境課窓口でゴミ袋を配布しています。平成25年7月から平成26年6月までの1年間の無料交付分の申請は6月から開始します。岩出市内の道路、河川、公園などの公共区域において清掃をしていただけるボランティア団体には、市役所にて事前に申請をいただいた上で、清掃ボランティア用黄色のゴミ袋を配布しています。ただし、清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。家庭から発生する古紙などを集団資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度がありますので、ぜひご利用ください。集団資源回収とは、新聞、雑誌、 段ボールなどのリサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。奨励金の額は、資源物の回収量 1kg あたり4円です。奨励金の交付を受けるには、事前に団体登録が必要になりますので、市役所にて申請書を提出してください。生ごみ処理容器や電動式生ごみ処理器購入補助制度をご利用ください。生ごみ処理容器は補助率3分の2、電動式生ごみ処理器は補助率2分の1で、補助上限額は3万円です。それぞれ受付期間は3月31日までの随時、ただし補助予定額に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。ゴミの分別と資源化についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。
地球温暖化対策シリーズ58回目、市民の皆様にはこの冬も節電にご協力をいただき誠にありがとうございます。引き続き次の節電の取り組み例を参考に、無理のない範囲で節電にご協力をいただきますようお願いします。節電をお願いする期間時間帯は3月29日金曜日までの平日午前9時から午後9時までです。家庭における節電の取り組み例、暖房を使うときはカーテンやブラインドを閉めて外気を入れないようにしたり、ドアや襖を閉めて暖房範囲を小さくする。設定温度を控えめにし、こたつや電気カーペットなどの部分暖房を活用したり、重ね着をして膝掛けなどを利用する。暖房は外出30分前に消す。昼間は照明を控える。テレビはつけっぱなしにしない。炊飯ジャーは保温をやめて炊いた後はすぐに保存する。お湯を使うときは出しっぱなしにしない。お風呂は続けて入り追い焚きを避ける。保温便座の温度を設定を下げ、使わないときは便座の蓋を閉める。以上、健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。狂犬病予防注射を受けましょう。世界中で発生している狂犬病の国内での発生を防止するため、狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。平成25年度狂犬病予防注射の集合注射を4月8日月曜日から10日水曜日まで各地区の公民館などで行います。都合の悪い場合は付近の動物病院でも受けることができます。生後91日以降のすべての犬は必ず疾検登録が必要です。登録されていない方はこの機会に登録してくださいますよう合わせてお願いします。狂犬病予防注射手数料2570円、注射済表発行手数料550円、犬の新規登録手数料3000円、合計犬1頭につき6120円です。ただし狂犬病予防注射のみの場合は3120円となります。
紀の川清掃活動にご参加ください。岩出市ではゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくり実現のため、各種団体などで自主的に清掃活動が実施されています。その中でも、岩出市生活環境連絡協議会は、市内におけるゴミの不法投棄の早期発見や不適正な処理を防止することを目的に、住民自ら組織した団体で、毎月定期的に不法投棄防止のための監視パトロールを実施したり、 年に 2,3 回河川や不法投棄が多い箇所での清掃活動を行っています。今回生活環境連絡協議会では市民の皆さんへも広く呼びかけをして次の通り清掃活動を実施しますので、多くの皆さんのご参加とご協力をお願いします。開催日時3月17日日曜日午前9時小雨決行、集合場所は紀の川中島右岸無垢の木から東に300メートルの付近です。清掃作業に必要なもの、ゴミ袋、軍手、金火箸は生活環境連絡協議会で用意します。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 生活環境課です。生ごみを減らすための工夫を始めませんか。第4弾は生ごみを処分するときの工夫をご紹介します。生ごみの水分を減らす、水切りグッズなどを使ってしっかり水分を絞ったり、一晩乾燥させてから捨てることによって焼却施設への負担を軽減させることができます。生ごみを堆肥化する、岩出市では生ごみ処理容器の補助金制度がありますので、ぜひご利用ください。家庭で不要になった粗大ごみの収集を5月から6月にかけて実施します。詳細は広報岩で4月号に掲載します。
保険年金課からのお知らせです。後期高齢者医療保険料 Q&A 4月から仮徴収が始まります。質問、仮徴収って何ですか。答え、仮徴収とは年間保険料の計算前に保険料の年金転引を開始させていただくことで、後期高齢者医療保険は毎年7月に年間保険料を計算していますが、7月の計算を待って年金転引を開始すると10月、12月、2月の3回で年間保険料を納めることとなり、1回の保険料額が高くなってしまいます。そのためあらかじめ仮に計算した金額で年金転引により保険料を納めていただくことになっています。質問、4月の年金から保険料が転引になるのはどんな人ですか。答え、保険料が年金転引になる方は、1、平成25年2月まで後期高齢者医療保険料が年金転引されていた方、仮徴収額は2月の年金から転引された金額と同じです。2、平成24年10月1日までに後期高齢者医療被保険者になった方で、一定要件を満たす方などです。4月から初めて年金転引が開始する方には、仮徴収額決定通知書を送付します。質問、年金転引にならないのはどんな人ですか。答え、年金転引にならない方は、1、年金受給額が年額18万円未満の方、2、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方、3、年金転引から口座振替による納付方法へ変更を申し出をされた方などです。平成24年度に保険料の還付などにより年金転引が中止になった方も、4月の年金からの転引は行われません。質問、仮徴収が開始する月は4月だけですか。答え、仮徴収が6月から開始する方もいます。対象者には仮徴収額決定通知書でお知らせします。次に、特別徴収、年金から転引と口座振替の選択制について。後期高齢者医療保険料は原則年金から転引で納めていただきますが、口座振替を希望される方は申し出により口座振替に変更することができます。希望される方は手続きが必要ですので、保険医療係までお越しください。 変更手続きに必要なものは、後期高齢者医療非保険者証、預金通帳、通帳の届けでいいんです。手続き後、年金転引が中止されるまで数ヶ月かかります。6月の年金転引を中止する方は、4月4日木曜日までに手続きにお越しください。ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行で口座振替の申し込みを先に行ってからお越しください。申し込み及びお問い合わせは、市役所電話 62-2141 保健医療係までどうぞ。仮徴収についてでした。退職・失業された方へ、厚生年金などの加入資格を失ったときは、国民年金への加入が必要です。会社員や公務員など、厚生年金、共済組合などの加入者、及びその非扶養配偶者は、退職・失業して失職すると、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者への手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。第1号被保険者は、原則として20歳以上、60歳未満の方となります。保険料割引制度、1年分または6ヶ月分など保険料を全納すると割引になる制度があります。保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により一定の基準に該当すれば保険料の納付を免除できる制度があります。お問い合わせは市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。保険年金課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターにおいて行います。健康や育児などについての相談です。献血のお知らせです。3月は3日日曜日、岩出市総合保健福祉センターふれあい祭りの日と9日土曜日、オークアミレニアシティ岩出店で行います。時間はいずれも午前10時から12時と午後1時から4時までです。対象者は一般献血、16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。平成24年度 DT-MR2 期3期4期の接種期限は平成25年3月30日までです。対象者の方には予診票などを送付しています。この機会を逃がしますと接種は有料となります。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れてください。注意事項を読み、予診票と母子健康手帳を持参し、接種してください。平成25年度検診のお知らせです。3月広報と一緒に配布しております、検診についてのお知らせをご覧の上、集団検診と個別乳がん検診、長病院での乳がん検診のみをご希望の方は、平25年3月25日までに総合保健福祉センター保健推進課まで郵送またはご持参ください。当日消印有効です。なお、長病院での乳がん検診以外の個別がん検診、20歳代30歳代検診は申し込みは不要です。詳しくは検診についてのお知らせを参照してください。また検診についてのお知らせを紛失された方は、総合保健福祉センターと市役所市民課窓口に置いておりますのでご利用ください。3月1日から7日まで子どもの予防接種週間です。ワクチンで防げる病気から子どもたちを守るため、予防接種を積極的に受けましょう。予防接種週間の期間中、次の医療機関で予防接種についての相談を受け付けます。また、時間外や土曜日、日曜日の接種も受けられるところがあります。 接種できる時間やワクチンの種類は各医療機関にお尋ねください。接種を受けるときには必ず事前に医療機関へご連絡をお願いします。医療機関は次の通りです。伊藤内科、電話 69-2121、 宇野内科 62-2101、 大宮診療所 61-6151、 木下子どもクリニック 61-1288、 小玉小児科 69-2366、 根頃子どもクリニック 61-3000、畑産婦人科小児科 63-0077、 山入子どもクリニック 61-2500 です。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。3月の当番医は3日日曜日、西歯科医院、岩出市畑、電話 63-5553、 10日日曜日、矢田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山 64-6608、 17日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水 69-5511、20日水曜日、岡本歯科医院、紀の川市那手市場 75-2047、 24日日曜日、越智歯科、岩出市中島 61-7322、 31日日曜日、松本歯科医院、紀の川市桃山町塚月 66-0206 です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、岩出市青少年育成市民会に地区委員の活動についてのお願いです。岩出市青少年育成市民会には青少年の健やかな成長を願い各種活動に取り組んでいる団体です。その活動に積極的に参加協力いただく平成25年度の地区委員の方を昨年12月から自治会長さんから報告をいただきつつあります。まだのところは決定次第選任届のご提出よろしくお願いします。そのような中で各区自治会長さんから1年間の青少年育成市民会議の行事について問い合わせを多くいただきましたので紹介させていただきます。地区委員に参加いただく行事は次の通りです。年間行事予定、5月青少年育成市民会議総会、6月から7月各小学校区別支部会、7月青少年の非行被害防止全国協調月間講演会、7月少年メッセージ2013、9月青少年育成市民大会、10月市民運動会入場行進への参加、11月校区別懇談会兼支部会、スポレクフェスタなどです。なお総会以外は地区委員以外どなたでも参加できます。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 障害学習課へどうぞ。もっと咲かそう挨拶の花 in 岩出、地区委員市民の皆さんにお願いします。岩出市青少年育成市民会議が推進している 通学路に立って子どもたちに声かけを行うとともに、子どもの安全を見守る挨拶運動、見守り活動に都合の許す限りご協力ください。たとえ回数が少なくても、地域で実施いただいていることが大切と考えます。無理のない範囲で一人でも多くの市民の方のご参加をいただきたくお願い申し上げます。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。岩出市総合保健福祉センターで、午前10時30分から11時30分まで行います。4月8日月曜日、対象は2歳児、鯉のぼりを作ろう、定員は15組。16日火曜日、対象は1歳児、鯉のぼりを作ろう、定員は10組。23日火曜日、対象は0歳児、引っ張れ引っ張れ、段ボール遊び、定員は10組です。電話でお申し込みください。実施日の前日まで受け付けていますが、定員になり次第終了させていただきます。お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月は閉校式安来節を踊ろう、各地区の公民館で行います。ふれあい学級生を募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方ならどなたでもどうぞ。日時など詳しいことは岩出市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。寝頃塗り講座、受講生の作品を展示します。期間は3月17日日曜日から4月6日土曜日まで、午前9時から午後5時まで、岩出市民族資料館1階企画展示室です。休館日は3月19日、21日、26日です。また、寝頃塗りを岩出市の伝統工芸として広め、その技術を長く後世に伝えることのできる人材を育成するため、寝頃塗り講座の受講生を募集します。対象者は岩出市にお住まいの方、定員は15人、講座日は毎週2回、水曜日と土曜日、受講期間は3年です。受講希望者は、完成はがきに、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号を記入の上、お申し込みください。電話による受付はいたしません。3月31日、必着でお申し込みください。お問い合わせは、郵便番号 649-6202、岩出市根頃 2306-1、岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。
第7回岩出市民卓球大会参加者募集のお知らせです。3月17日日曜日、市民総合体育館アリーナで午前9時30分から行われます。個人戦、団体戦があります。参加資格は岩出市にお住まいまたはお勤めの方で、参加料は無料です。お申し込みは3月8日金曜日午後5時まで市民総合体育館に備え付けの申し込み書で提出してください。お問い合わせ先は市民総合体育館内、電話 62-0370、 障害学習課スポーツ健康係です。子育て相談があります。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。2箇所あります。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808。 月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで。もう一つは、公立長病院、毎週木曜日、午後2時から4時までです。
相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。ご利用の際はまず和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談してください。相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。今月の行政相談は3月13日水曜日午後1時から3時まで紀仙台地区公民館で行われます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談が3月12日と26日いずれも火曜日午後1時から4時まで市役所ロビー前会議室で行われます。お問い合わせ先は電話 62-2141 市長公室です。人権相談は3月12日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行われます。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係です。以上の相談は無料で秘密は厳守します。教育相談があります。岩出市内の小中学生や保護者の方々を対象に学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、他に適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターがあります。ご相談のお申し込みはお子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課電話 62-2141 までお願いします。なおスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は実施校以外の学校からの相談も受け付けています。若者サポートステーション個別出張相談を行います。働くことに不安のある15歳からおおむね40歳未満の無業の若者、その保護者の方の相談にお答えし、心のケアや各種プログラムを活用し、社会的自立、就労までをトータル的にサポートいたします。毎月第4火曜日、午前10時から午後4時まで。原則予約制、相談時間は40分。場所は、長振興局3階 A 会議室。相談無料。お問い合わせ先は若者サポートステーション和歌山、電話 073-427-3500。 月曜日から土曜日午前9時から午後6時まで受け付けます。日曜祝日はお休みです。
重点分野雇用創出事業国体準備室臨時職員を募集します。募集人員は3人。業務内容は紀の国和歌山国体における市民運動に関する業務、国体準備に係る事務補助などです。応募条件は現在離職中失業中の方。応募資格は普通自動車運転免許を有する方、ワードエクセルでの文書作成などができる方、接遇に自信のある方で、過去に緊急雇用で6ヶ月を超えて雇われたことがある方は応募できません。ただし、被災救済者を除きます。また、地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方は応募できません。雇用期間は4月1日から9月29日まで。勤務体制は、午前8時45分から午後5時30分まで、週5日勤務で、賃金は日額7040円。健康保険、厚生年金、雇用保険、2キロメートル以上の通勤手当があります。 受付期間は3月15日金曜日まで、平日は午前9時から午後5時まで、土曜、日曜、祝日を除きます。提出書類は写真を貼った履歴書1通と失業中であることがわかる書類です。郵送もできます。3月15日必着です。提出いただいた履歴書などは返却しませんので、あらかじめご了承ください。面接日などは後日本人宛に通知します。提出お問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209市長公室国体準備室、電話62-2141へどうぞ。保育所臨時職員の登録を募集します。職員が出産や傷病などにより保育士の不足が生じた場合、また障害児保育などの加配の職員が必要となった場合に勤務する臨時職員の登録者を募集します。ただし登録していただいても必ず採用があるとは限りませんので、ご了承ください。応募資格は保育士免許を有する方、または平成25年3月末日までに保育士資格所得見込みの方、賃金は日給8210円、健康保険、厚生年金、雇用保険、2キロメートル以上の通勤手当があります。雇用後6ヶ月以降から有給休暇があります。受付期間は3月1日金曜日から8日金曜日まで。履歴書、保育士資格証の写し、または保育士資格取得見込みを証する書類の写しを提出してください。勤務開始日は4月1日以降職員の不足が生じた場合です。書類の提出お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 福祉課児童福祉係へどうぞ。ときめき交通大学学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的とし、4月から翌年1月まで月1回の参加実践型の講習会などを実施します。原則65歳以上で岩出市在住であれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。定員は25人です。あとわずかで定員となります。定員になり次第募集を締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 総務課交通防犯係へどうぞ。図書館ボランティアをしてみませんか。岩出図書館をはじめ図書施設などで図書館活動に参加される方を募集しています。活動内容は館内利用案内、書架整理、絵本などの読み聞かせ、寄贈図書の整理、本の修理、展示布絵本などの制作、館内外の整理、美化活動などで、図書活動などに関心のある方、報酬及び交通費は無償です。ボランティア保険に加入します。参加希望の方は登録票記入後、岩出図書館に申し込んでください。登録票は岩出図書館カウンター前にあります。お問い合わせは岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。女性人材リストの登録者を募集します。まちづくりにあなたの能力や知識を生かしませんか。岩出市では経験を生かしたい、能力を発揮したいという女性を岩出市女性人材リストへ登録しています。女性人材リストは市の審議会委員や各種研修会などの講師などの候補者を選定するときの人材情報として活用するためのもので、その活用は市役所内に限られます。また 個人情報の管理についても徹底します。次戦他戦は問いませんので、皆様方の積極的な登録をお待ちしています。現在、剣道練士、日本絵手紙協会公認講師、助産師、看護師、管理栄養士、栄養士、調理師、ダンスインストラクター、色彩心理学療法士、キャリアコンサルタントなど、専門的な知識や資格のある方に登録いただいています。登録いただいた方には、公民館講座、成人講座、ふれあい学級、地域子育て支援センターなどのさまざまな講座の講師として活躍いただいています。応募資格は、男女共同参画社会について理解・関心がある20歳以上の女性で、次の条件に当てはまる方です。岩出市民または市内の事務所に勤務する方、仕事、研究、芸術、スポーツなどのあらゆる分野で専門的な知識や活動実績のある方、および有識者または有資格者、市政に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献できる方です。登録方法、岩出市女性人材リスト登録表による申請方式。登録を希望される方は、市のウェブサイトから、岩出市女性人材リスト登録事業実施要領及び申請書をダウンロードしてください。他選の場合は本人の承諾を得ることとします。募集は通年です。登録期間は登録した日から登録者から登録の抹消の申し出があった日まで。ただし、市長は登録が不適当と認めるときは、これを抹消することができます。お問い合わせ、お申し込みは、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、市長公室男女共同参画担当、電話62-2141、ファックス63-5229、e メール、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp へどうぞ。
3月1日から7日までは、春季全国火災予防運動の週間です。消すまでは、出ない、行かない、離れない。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。寝たばこは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器などを設置する。寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作るなどです。納期限のお知らせです。国民健康保険税第10期分、後期高齢者医療保険料第9期分、第1号被保険者の介護保険料第10期分の納期限は、4月1日月曜日です。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課及び長寿介護課までどうぞ。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。考案は岩出市生活研究グループ協議会。今月は菜花と鮭の混ぜご飯です。材料4人分。米3合、菜花の塩漬け 150g、生酒2切れ、 または鮭フレーク1瓶、卵2個。作り方です。米は洗って普通の水加減をして30分以上置き炊き上げます。ナバラの塩漬けは塩辛い場合はしばらく水につけて塩抜きしてから細かく刻み、水気を絞っておきます。鮭の切り身は香ばしく焼いて身をほぐします。卵で炒り卵を作ります。炊き上がったご飯に菜花、鮭、卵をふっくらと混ぜ合わせて出来上がりです。なお、菜花の塩漬けでなくても、茹でた大根の葉を応用できます。料理のご紹介でした。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。ワクワク教室では次のイベントの参加申し込みを受付中です。開催時間はいずれも午後1時30分から4時まで。3月3日日曜日、楽しい盆栽の作り方教室、材料費はいりません。親子体験山の幸染め教室、材料費750円。10日日曜日、春蘭の栽培体験教室、材料費1000円。17日日曜日、シンビジウムの植え替え教室、材料費1000円。24日日曜日、春の寄せ植え教室、材料費1500円です。次に展示会の案内です。3月9日土曜日と10日日曜日、第45回春蘭展、23日土曜日と24日日曜日、野生蘭展春蘭遅咲き展、いずれも午前9時から午後5時まで、ただし最終日は4時30分まで、即売もあります。3月26日火曜日は臨時開園いたします。休園日は5日、12日、19日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570、ホームページアドレス、http://www.botanicalgarden.jp。 email center@w-botanicalgarden.jp へどうぞ。植物公園緑化センターからのお知らせでした。
人権の視点から第12回、今月が最終回です。テーマ、共生に向けて。アイヌの人々。アイヌの人々は古くから北海道などに先住していた民族で、独自の文化や伝統を持つ民族です。しかし明治維新以降は独自の風習の禁止や日本語の使用の強制などの政府による大規模な同化政策が行われました。このような同化政策のため、独自の民族文化、伝統的な生活手段は禁止され、苦しい生活を強いられてきました。現在でもアイヌの人々への理解は十分ではなく、学校や職場、就職、結婚などで差別や偏見が依然として残されています。在日韓国朝鮮人の人々。日本には歴史的経緯により多くの在日韓国朝鮮人の人々が住んでいます。こうした人々に対する私たちの認識も不十分で、さまざまな差別が繰り返されています。特に北朝鮮関係者による日本人拉致の実態が明るみになってから、在日韓国朝鮮人への嫌がらせなどが発生しています。 相手の立場に立って考える。このような差別をなくすためには、私たち一人一人がアイヌの人々の独自文化、伝統を尊重すること、在日韓国、朝鮮人の人々の歴史的経緯を認識し、理解を深めていくことが必要です。世界にはそれぞれ異なる言語、宗教、生活習慣などを文化とするさまざまな人々が暮らしています。こうした違いが原因で対立や紛争が起きています。文化、民族性によって優劣はありません。人々の心の中の偏見が差別を生み、異なる民族や文化などを抑圧し排除しようとするのです。互いの違いを認め合い、異文化を尊重することは人権の基本です。21世紀は人権の世紀と言われています。また21世紀は科学技術、通信、情報技術、交通手段などが発達し、私たちの活動はグローバル化が見られます。そのため国家、民族、宗教、言語などのさまざまな違いが当然のものとして認められ、すべての人権が尊重される共生の社会の実現が私たち一人一人に求められています。今月のおすすめ絵本を2冊ご紹介します。アイヌ、ネノアン・アイヌ、茅野茂文、飯島俊一絵、出版福音館書店。内容、ずっと昔から北海道で暮らしていたアイヌ、自分たちの言葉で話し、自分たちの神様を信じてきたアイヌの人たちの歴史や生活を、2編の楽しい昔話とともにお届けします。ソリちゃんの著作、イ・オクベ・エ・ブン、ミセ・ケイ訳、出版セーラー出版。内容、韓国の著作は旧暦の8月15日、9月中旬の収穫の始まる時期にあたります。日本のお盆と同じように、韓国の人たちも故郷に帰り、先祖のお墓参りをするそうです。さあ、ソリちゃんと著作に出かけましょう。いずれも岩出図書館に所蔵しています。人権の視点からでした。
図書館へ行こう。3月16日、17日に図書館祭りが岩出図書館で開催されます。参加は無料です。16日土曜日午前10時30分からはアニメ上映会、定員は100人です。上映内容はイノシシ、ウリッコの冒険、上映時間は22分です。楽しいムーミン一家、ムーミン谷の春、25分、小人観察入門、花頭キノコ人、バイブスマダラ編、32分。午後2時からは読書会、定員は15人、申し込みが必要です。おすすめの本を持ち寄り、参加者に紹介する形式で行います。あなたの一冊をご持参ください。読んでみたい本に出会いますよ。岩出図書館カウンターに直接または電話でお申し込みください。その際、おすすめの本のタイトルをお知らせください。なお、おすすめの本は岩出図書館文館文室で所蔵しているものでお願いします。営業活動、政治活動、または宗教活動を目的とした参加はご遠慮ください。17日日曜日には雑誌リサイクルフェアがあります。午前の部10時から正午まで、午後の部2時から4時まで。対象は岩出図書館の利用カードの登録をしている方です。他にも図書貸し出し用の福袋コーナーや布絵本、壁面飾りの展示、折り紙教室などもありますので、ぜひ図書館祭りにお越しください。詳細は岩出図書館ウェブサイト、または図書館に設置しているチラシをご覧ください。 岩出市子ども読書の日。3月の第3土曜日、今年は3月16日は岩出市子ども読書の日です。一人で読むのもいいけれど、例えば家族と読んでみたり、お友達と読んでみたり、岩出図書館や学校の図書室、学級文庫、お家にある本など、いろんなところにある本がみんなに読んでもらうのを待っています。まずは1ページ開いてみませんか？新しい出会いや発見が待っていますよ。お話の時間のお話し会が3月9日土曜日午後2時から岩出市総合保健福祉センター図書室お話し室であります。図書館での3月のお話し会は3日10日がお話しドロップス、17日24日がお話しの扉、31日が英語でお話し会です。岩出図書館お話し室で午後1時30分から始まります。臨時休室のお知らせです。総合保健福祉センター図書室は3月3日日曜日ふれあい祭りのため臨時休室となります。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。岩出図書館駅前ライブラリー中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は通常通り開館しますのでご利用ください。分館分室で借りた図書の返却もできます。3月の休館日、岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は7日14日21日28日の毎週木曜日と1日22日の金曜日、中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と1日金曜日、20日水曜日です。また22日金曜日は岩出図書館が休館日のため閲覧のみで貸し出し延長はできません。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックスは 62-7150 までどうぞ。図書館へ行こうでした。
安らぎはここにあります。岩出市営根頃公園墓地のご案内です。3月20日水曜日午前9時から午後1時まで現地見学会が開かれます。小雨結構、来園者には漏れなく粗品をプレゼントします。根頃公園墓地は近くまでお車で楽々、車椅子の方もすいすい便利です。水道、手桶、試着も完備、お花とお線香だけ持ってお手軽にお参りできます。お参りの後は芝生広場や遊歩道でのんびりとお過ごしください。岩出市巡回バス、根頃公園墓地前バス停が便利。公園墓地入り口にバスが停まります。通路は広々2メートル幅。お参りも法要もゆったりと。市営だから安心。いつまでも変わらぬ施設管理をお約束します。先着順で申し込み受付中です。お問い合わせ、お申し込みは、岩出市役所、電話62-2141、都市計画課までどうぞ。最後に、平成25年1月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口5万3306人、そのうち男性2万5782人、女性2万7524人、世帯数は2万1194世帯です。以上で、声の広報岩出2013年3月第84号をお伝えいたしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話0736-62-2141、ウェブサイト
http://www.city.iwade.lg.jp/です。